もしですよ、高すぎる自己肯定感があなたの学習能力を根底から破壊していると言われたら、どう思いますか？
いやー、それはかなり衝撃的ですよね。
ですよね。しかも、その衝撃的な事実を裏付ける証拠が、ハーバード大学の心理学ラボとかではなくて、愛知県にある小さなバドミントン教室のオンラインレポートから発見されたとしたら。
これ本当に驚くべき資料なんですよ。普通、スポーツ教室のブログ記事といえば、ラケットの振り方とか、ステップの踏み方とか。
具体的な技術論ですよね。
そうなんです。でもこのフェニックス愛知という教室が2026年4月29日に公開した記録は根本的に毛色が違いました。
いや、本当にただのスポーツの話じゃなかったですよね。なんというか、人間がいかにして成長の機会を自ら壊しているかという自己破壊の心理学のマスタークラスを読んでる気分になりました。
まさにその通りです。
今日はこの資料を深掘りして、コーチングの現場で語られた伸びる人と伸びない人の決定的な差をあぶり出していくのがミッションですね。それが私たちの仕事の進め方とか、日常の学びにどう直結しているのか探っていきましょう。
はい。まずこのレポートの中心人物である中島コーチは、学習の入り口で私たちが無意識にやってしまう失敗について非常に鋭い指摘をしています。
ほう。
伸びない原因の正体は環境ではなく、環境にどう反応するかという人間性にあると。これが全てのベースになっています。
耳が痛い言葉ですよね。新しいツールが使いにくいとか、上司の指示が曖昧がとか。
つい環境のせいにしたくなる。
そうなんですよ。時間がないとか言って。
それは脳の防衛本能が完全に作動している状態と言えます。現代社会では自己肯定感を高く保つことが無条件に良いことだと推奨されがちですが、
はい、そうですね。
この資料はそれが時に成長を阻害する巨大な罠になると警告しているんです。人間は自分にとって都合の悪い現実、つまりミスを犯したできない自分を直視する痛みを本能的に避けたがります。
なるほど。
そのため脳が自分の能力不足ではなく、環境や相手のせいだという認識のバグを無意識に作り出してしまうわけです。
まるで自分自身を一つのソフトウェアシステムだと仮定すると、そのコーチや上司からの指摘って、あなたのシステムのここにエラーが起きていますよというバグレポートみたいなものですよね。
ええ、非常にわかりやすい例えです。
システムとして見れば、よし、バグを修正しようで終わるシンプルな話なのに、人間だとそこに恥ずかしいとか、私のせいじゃないという感情のノイズが大量に混ざってしまう。
まさに感情をエラーログとして客観的に処理できていない状態ですね。資料の中のあきこさんという参加者の発言が非常にリアルでした。
ああ、ありましたね。
指摘されると、つい自分の都合のいいように解釈して逃げたり、言い訳をしたくなると吐露しています。つまり、人から評価が下がることを恐れて、上達するための扉を自ら内側から鍵をかけてしまっているんです。
もったいないですよね。
そこで中島コーチは非常に強力のパラダイムシフトを提示します。恥は成長へのコストであると。
恥は避けるものじゃなくて、支払うべき対価だと。何か新しいスキルを手に入れるためのサブスクリプション料金みたいに、毎月一定の恥というコストを支払うことで、初めて成長がダウンロードできると考えると、すごく腑に落ちます。
そう、支払いを渋れば当然サービスは停止します。できない現実を直視し、人前で恥をかくことを恐れず、指摘を言い訳せずにただのデータとして受け入れる。この初期設定なバグを修正しない限り、どれだけ高度なテクニックを教わってもシステムが拒絶してインストールできないメカニズムが働いているんです。
なるほど。じゃあ、感情のノイズを消して、恥というコストを払う覚悟を決めたとしますよね。でも資料を読み進めると、そこからさらに厄介な罠が待ち受けている。
そうなんです。
個人的にはここが一番ハッとさせられた部分なんですが、中途半端な成功は完全な失敗よりもはるかに有害であるという指摘です。
ええ、ミスばかりの不格好なフォームでも、10回に1回くらいはナイスショットが飛んでしまうことがあります。
ありますね。まぐれあたりみたいな。
すると人間は、あ、このやり方でもいけるんだと間違った我流にしがみついてしまうんです。コーチはこうした稀な一発を才能の片鱗ではなく、単なる未整理の、
ちょっと待ってください。完全な失敗の方がマシって、いくらなんでもスパルタすぎませんか？
ほう、と言いますと？
いや、10回連続で空振りしたら、普通の人ならラケットを追って家に帰りたくなりますよ。 たとえ未整理の事故であっても、少しの成功体験があった方が初心者のモチベーション維持には必要な気がするんですが。
なるほど。短期的な気分の維持、つまりドーパミンを出すという意味ではその通りかもしれません。でも非常に興味深いことに、
はい、
この記事を分析した AI がまさにこの中途半端な成功の有害性に強く共感しているという事実が資料の最後に記載されているんです。
AI も人間と同じバグに仕掛かるんですか？どういうことでしょう？
機械学習の世界には局所的最適解という概念があって、これが人間の学習プロセスと全く同じ構造を持っているんです。
局所的最適解ですか？
ええ。濃い霧の中で一番高い山の頂上、つまり全体最適解を目指して歩いている状況を想像してみてください。
はい、周りは見えない状態ですね。
手探りで進むうちにちょっとした小高い丘に登りきったとします。周りは霧で見えませんから、AI も人間も上り坂が終わった、ここが一番高い場所に違いないと勘違いして、そこで探索をストップしてしまう。
ああ、なるほど。
これが局所的最適解です。本当の山頂はもっと先にあるのに、目の前の小さな成功に満足して進めなくなる現象です。
ビジネスの現場でも全く同じことが起きていますね。例えば、部署でずっと使っている古い Excel のマクロがあって、
ええ、
エラーも多いし、手作業での修正も必要なんだけど、まあ時間をかければなんとか動くし、とそのやり方に固執してしまう。業務を根本から改善するために新しいプログラミング言語を学んだ方が絶対に良いのに、
はい、
その中途半端に動く Excel という小高い丘から降りられなくなっている状態ですよね。
完璧な具体例です。たまにうまくいくことで変な自己肯定感を得てしまうと、劇的な成長や根本的な解決に永遠にたどり着けない沼にはまります。
沼ですか？
ええ。もしエクセルが完全に壊れて全く動かなくなれば、つまり完全な失敗であれば、私たちは諦めて新しい山を探し始めますよね。
確かにそうせざるを得ないですからね。
中途半端に成功してしまうからこそ、間違った道に時間とエネルギーを注ぎ続けてしまうんです。 AI の学習モデルでさえこの罠から抜け出すために意図的にノイズやランダムな失敗を組み込む必要があるほどです。
中途半端な成功体験がいかに私たちを本質的な成長から遠ざけているかということがよくわかります。そしてこの失敗への恐怖とか中途半端なやり方への固執といった心理的な後退は頭の中だけで終わる話じゃないんですよね。
その通りです。
プレッシャーのかかる場面で具体的な物理的なエラーとして身体の動きに直結してくる。
ええ、資料映像分析で浮き彫りになったのがまさに無意識の悪い癖です。早くセンターに戻ろうとして戻りながら打つ、あるいは、
はい、
打たれるのが怖くて下がりながら打つといった行動です。コーチはこれを目が安定しない最悪の行動だと厳しく指摘しています。
この下がりながら対応するって難しいクライアントからのクレーム対応をしている時とそっくりですよ。
ああ、面白い視点ですね。
相手の怒りが怖いから無意識に腰が引けた対応をしてしまう。言葉を濁したり責任を逃れようと一歩下がったポジションを取る。すると問題の核心を捉える目がブレてしまって、
ええ、
相手が本当に求めている解決策が見えなくなり、結果的に大炎上させてしまう。
まさにそれです。心理的な退却が状況を正確に把握する視界を奪うメカニズムですね。自分が後ろに退却しながら向かってくる対象物を捉えようとすれば、焦点が物理的にブレて距離感が測れなくなるのは当然です。
なるほど。
これに対抗する手段として資料で非常に興味深い戦術が紹介されています。ロビングというシャトルを高く奥へ上げるショットの指導です。
ロビングの指導、すごく意外でした。ピンチの時ってとにかく相手のコートの一番奥、バックラインギリギリまで高く遠くへ飛ばして時間稼ぎをするのがセオリーだと思っていたんですが、遠くに逃げた方が安全ですよね。
普通はそう思いますよね。でも深さだけを追求して遠くに逃げるのはクレーム対応でただ問題を先送りするのと同じなんです。
ほう、じゃあどうするんですか？
コーチが求めているのは、あえて一本手前の線を狙うこと。つまり、相手が、あ、これなら取れると思うような、少し失速する浅めの軌道を意図的に打つんです。
それって、相手にチャンスボールを与えているように聞こえますが、狙いは何なんですか？
相手を前のめりにさせるためです。
前のめり？
決められると相手に思わせて前方に飛び込ませることで、相手の体勢を崩し、自分が意図した場所へ相手を動かす。ただ遠ざけて逃げるのではなく、あえて食いつきやすい餌をまいて相手をコントロールするんです。
なるほど。
これは完全な攻めの防御の思考法です。
相手をコントロールする。交渉時でも同じテクニックが使えますね。 例えばクライアントから大幅な値引きを要求されたとき、ただ無理ですと突っぱねて遠ざけるんじゃなくて、
相手がこれなら文句言えるぞと飛びつきやすい小さな条件、例えば納期を少し伸ばすなら 5% 引きますよという浅い球を一つ手前に落としておく。
素晴らしい応用です。
相手がそこに食いついて体勢を崩した瞬間に全体の契約構造を自分に有利な方に持っていく。すごい高度な戦術ですね。
そうなんです。ただこの攻めの防御を整列させるには逃げない強い意識が必要です。資料の中でコーチは低い打点で手先のテクニックだけで何とかしようとする棒立ちの姿勢を厳しく非難しています。
棒立ちですか？
はい、常にダッシュして入り高い打点で触るタッチの速さを求めているんです。逃げ腰のまま手先だけでごまかすのではなく、自分から当たりに行く姿勢、つまり覚悟がなければ相手をコントロールすることは不可能です。
心理的なバグが身体の動きを鈍らせ逃げ腰にさせる。ではそれをどうやって根本から修正していけばいいのか。その答えが資料の最後にあるコミュニケーションの徹底と日常の些細な行動に隠されていました。
全てを支える最も重要なフェーズがここですね。前日の練習メニューや集合時間の確認を怠るような参加者に対してコーチは非常に危険な行為だと断じています。
厳しいですね。
自分は正しいと思い込み確認せずに進めるスタイルは結果的に相手を信じ込ませ時間を奪う結果になるからです。
試す前に納得を欲しがる人は伸びないというコーチの言葉がありました。リスナーのあなたも新しい仕事のやり方やツールを導入するとき、完全に理解してからじゃないと動きたくないと足踏みした経験はありませんか？これもやっぱり失敗して恥をかきたくないという防衛本能なんでしょうか？
人間の脳はとにかく認知負荷を下げて楽をしたがるようにできています。頭で理解したつもりになって実際の行動を先送りするのも失敗によるエネルギーの消耗を防ごうとする防衛本能の一つです。
なるほど。
だからこそコーチはアウトプットの習慣化、具体的にはチェックリストの活用を強く求めているんです。
先ほどのソフトウェアのアナロジーで言えば、感情的な恥がデラーログならチェックリストは毎日のデバッグ作業ですね。でもなぜわざわざチェックリストなんて面倒なものを毎回意識して気をつけるだけじゃダメなんでしょうか？
意識や気合だけでは脳の怠けたいとか言い訳したいという強力なデフォルト設定には到底勝てないからです。
ああ、勝てないですか？
はい、チェックリストを使う最大の理由は行動の判断基準を脳内から外部システムへとオフショアリング、つまり委ねることにあります。
外部に挑める。
指摘されたことを言い訳せずにデータとして受け止めたか、中途半端な成功に満足せず根本原因を探ったか、紙や画面上の項目をチェックするという物理的な作業を挟むことで感情や言い訳が介入する隙間を強制的に塞ぐんです。
脳に言い訳する余白を与えないシステムを作るわけですね。参加者のトールさんやアキコさんも低いレベルでチャラチャラやって一生を終えるのは嫌だと決意を語っていましたが、マインドセットを変えるだけじゃなくて、それは日々の確認作業という泥臭い行動に落とし込んでいるのが印象的でした。
どんなに圧倒的な技術や高い目標も全ては確認を怠らないとか相手の時間を奪わないといった些細で泥臭い人間性の上に成り立っています。
はい、
学んだことをただ頭で理解して満足するのではなく、外部システムを使って即座に行動へ移す。それが自己破壊のループから抜け出し、自分を再構築するための唯一の道です。
いやー、気がつけばあっという間に時間が来てしまいました。愛知県のバドミントンコートの上で語られていた指導が、まさかここまで私たちの人生の学習プロセス、そしてビジネスの最前線での戦い方と重なるとは想像もしていませんでした。
今日私たちが辿ってきたプロセスは、どんな分野にも応用できる強力なフレームワークです。
最初にお話しした直面する恥という感情を避けるべきエラーではなく、支払うべきコストとして受け入れること。
はい。そして霧の中の小高い丘、つまり中途半端な成功という局所的最適解の罠に気づき、そこから降りる勇気を持つこと。最後に脳の怠惰な防衛本能に打ち勝つために、チェックリストという外部システムを使って日々の行動をデバッグし続けることですね。
あなたが今職場で抱えている大きなプロジェクトの進行でも、個人的な語学の勉強でも、うまくいかないときは無意識に腰が引けて下がりながら対応しているサインかもしれません。感情のノイズを取り除き、指摘をデータとして受け入れる。 今日話した内容があなたが今直面している壁を突破するヒントになれば嬉しいです。
今日からあなた自身の行動や成果を少し違った角度から観察してみてください。
はい。
あなたが今自分の実力だと信じてしっかりと握りしめているその成功体験ややり方は本当に目指すべき山の頂上に向かっているでしょうか。
うん。
それともただ心地よいだけの中途半端な成功にとどまっているだけでしょうか。次のブレイクスルーを生み出すためにあなたが今すぐ壊すべき自分は何ですか。